キャスト。
世の中猫も杓子もテイラー大谷テイラー大谷ってね、いやいいんですけど、報道ステーションの冒頭でね、羽田空港のランウェイの絵から番組が始まって、さあ東京ドーム公演を終えたテイラーはスーパーボールに間に合うのでしょうかみたいなね、そこまでやる必要あるっていうね。でテイラーと大谷は同じプライベートジェット会社を利用しているそうです。でビスタジェットっていうね、これは年間の利用時間数で契約する定額制のプライベートジェットシェアサービスみたいなことで、なるほど、コロナ禍でね、特にアジア圏って飛行機の移動が制限されて、その時に急速に伸びた市場というかサービス会社らしいんですよ。 BTS なんかも使っていて、これいいですよね。ちょっと僕もね、年間 4,50万だったら払っていいかなっていう気がして、ちょっとアドビ解約して、その代わりにこのビスタジェットにしようかなと思って、ちょっと思ったんですけど、1時間300万ぐらいが相場だそうです、ね。ちなみになんかプライベートジェットを悪者にする風潮ってありますけど、これビル・ゲイツが言ってるんだけどね、富裕層向けのこういうプライベートジェットがサフ燃料を積極的に利用して、そのコストを下げていかないとサフの普及って絶対進まないよっていう話をしていて、規模の経済みたいな話で、今ちょっとあまり規模の経済って言わなくなっているんですよね。ちょっと軽視されているところがあるというか、いやけど環境問題解決するためにも規模の経済ですよっていう話。今日は僕の話いろんなところに飛ぶとは思うんですけど、最後は多分戻ってくる予定です。最初にするのは、これテレビのニュースで見た報道で、能登のね震災の話。あるね70代ぐらいの男性のインタビューで、お家がね全壊していて、そのうちの前でインタビューの受け答えをしているんですよ。でその人は子どもの頃から集めてきた切手がね全部ダメになっちゃったっていう話をしている。でテレビのインタビュアーは家のことをね聞くんですけど、男性はずっと切手がなくなって悔しいっていう話をずっとしている。で少なくとも僕はこのインタビューを見て、ああなんか自分にもこの人のためにできることってないかなって少なくとも考えたんですよね。もちろんそれでこの人の切手のコレクションが戻るっていうことはもちろんないんですけど、なんか切手を集めていたことについて心に留めておこうというかね、響くところのある報道だったなと思いました。で昔はみんな切手って集めてたじゃないですか。これ僕の世代が子供の頃で、男の子も女の子も僕の父親も妹も集めていたんですよ。父親もコレクターでね、切手っていうのは手で扱うのとピンセットを使うんだっていうこととか、あと自分のコレクションの一部をね分けてくれたんですよ。これがね5、6歳、6、7歳かなぐらいの頃で、なんだろう、親に物を教わった一番古い記憶みたいなことかもしれない。で、きっかけは多分ドラえもんの王冠コレクションっていう話だったと思います。で、これスネ夫がねのび太に珍しい切手、月に狩りっていうやつ、実際にある切手ですけど、それを1万8000円で買った、手に入れたんだっていうことを自慢している。で、いつもの通りのび太は羨ましくなってドラえもんに道具をおねだりする。でドラえもんが出したのは、流行性猫も杓子もビールスっていう道具。さあ今のドラえもんの声は大山信代版でしょうか、水田わさび版でしょうか。僕はね映画版も結構見ているので、ちょっと水田わさびに寄っているかもしれないけど、どっちも別に真似てないです。ライターの早水健郎です。のび太は王冠を集めている。で、王冠ってそういえば伝わるのかな？あの、瓶のキャップになって、栓抜きで抜くやつ。で、あれを集めちゃうっていうのはちょっと、当時というかね、僕の世代よりもね、上の世代のあるあるだったと思うんですけど、この王冠自体って何も役に立たないもの。だけど誰かが大事に集めてたりすると、なんか自分も集めたくなるみたいなことですよね。で子供って多かれ少なかれね、石ころ集めたりとか、牛乳瓶の紙の蓋集めたりとか、 そういう意味のないものを集めたりする、でそれがね周りに伝播するっていうのもよくあったなというふうに思い出します。で使用価値がないものでもね、なんか数に限りがある、これ経済学的に言うと資源、無尽蔵なものではなくて、それを取り出す集めるにはちょっとコストがかかるもの、資源で、そこには希少性が生まれて交換価値が生じていく。で現代のスニーカーの市場なんかもね、そうなんですよね。それまではスニーカーって日常的に価値がある道具ではあるんだけど、コレクションするようなものではなかった。それを誰かが始めて、これはレアだっていうふうに言い始めると、それまで興味なかった人までね、ナイキの新作に列を作るみたいな、本当にドラえもんの道具のそのまんまのことが起きている。なんかね、コレクターって好きだから集めるって、でこれ全部コンプリートしたいみたいに欲望で動いてるんだけど、これはレアなんじゃないか、これは1年後値がつくんじゃないかみたいなことって、それがあるからコレクター楽しくなってくるみたいなね、収集っていくつかの要素に分解できるかなと思いました。今日の話はね、コレクターの方の話ではなくて、郵便についてで、編集者の元ワイヤード編集長の若林圭さんという方がいて、僕は面識ないんですけど、彼の本とかね、ポッドキャストとかを聞いていて、郵便に興味を持ってるっていうのが伝わってきて、僕もちょっと啓発されてるところがある。で彼がね言ってるのは、ポストマンっていうケビン・コスナーの映画の話、これはなんかどうやら世界が崩壊した後にケビン・コスナーがポストマンとして何か配達を続けていて、アメリカの再生みたいなものをね起こそうとする話らしいんですよ。見てないんだけど、実際アメリカの建国初期って公務員のね多くはポストマン、郵便局関連の仕事をしてたりとか、どうやらアメリカの建国の経緯と郵便って結構結びついているっていう話らしくてね、ちょっと気になっている分野ではあったんですよ。なんかポストマンシューズとか、革のポストマンバッグとか、制服系とかね、道具とかっていう、結構郵便マニアの人って少なからずいるんですよ。で僕はそこまでではないんだけど、なんか惹かれる部分はわかる、郵便っていう制度も含めて。でいきなり郵便からずれるんだけど、ニール・スティーブンスっていう作家のね、スノークラッシュっていうサイバーパンク小説をちょっとね思い出したんですよね。これイーロン・マスクも愛読書の一つとして挙げている90年代初頭の小説で、近未来のアメリカが舞台で、主人公はねピザの配達人で、そのピザの配達人ってアメリカのロールモデルとして尊敬されているんだっていう話で、もうねその未来のアメリカってちょっと衰退していて、テクノロジー産業って全部海外に流出して、もう映画と音楽とピザの配達と、そして短いマイクロコード、まあコンピューターのプログラミングぐらいしかもう産業仕事が残っていない。でその中でピザ配達人ってちょっと特別な存在で、その届ける時に、届ける車とかにすごい武装とかをしていて、まあ邪魔してくる勢力がいて、反撃のために打ち合いとかするようなちょっと世界観なんですよね。でまあロールモデルって言葉が出てくるのは多分、まあアメリカの建国でいうと西部開拓時代の保安官とかね、ガンマンとか、そういう感じのニュアンスだと思うんですけど、でこのスノークラッシュっていう小説は3年ぐらい前かな、復刊した時に僕実は初めて読んだんですけど、なぜ復刊したかっていうと、メタバースが舞台なんですよね。そしてメタバースっていう言葉を最初に使った小説であると、それがまあ注目されたことで 2,3 年前に復刊した。このスノークラッシュの中にフランチャイズ国家っていう言葉が出てきます。でこれはネットが発達した近未来で、国家は細分化されて企業とかね、コミュニティとかが運営するようになっている。でその国家の主なインフラがピザ配達であるっていう話なんですよ。広大な土地を移動して郵便物を運んでいたのがポストマン。国を作るってでかいわけですよ。郵便制度もそこそこね、ちゃんとしたものを作んなきゃいけないんだけど、フランチャイズ化されて細分化された国家であれば、 30分、それがなんか国家の領域みたいに、そういう話を多分ねこのスノークラッシュって描いている気がして、まあピザの配達人って今でももちろんいるわけですけど、ウーバーイーツみたいな、まあなんか好きな時にね自由に働いて誰からも制限されないぞっていう、ある種現代のロールモデルっぽいところがあるじゃないですか。で、制服がないっていうね、制服がないけどバッグがある、あのウーバーイーツのね初期にみんなつけていた黄緑のあのバッグ、俺本当にね欲しいなと思って手に入れようかと思って、あれ5000円ぐらい有料なんですよね。ウーバーイーツ働くためにはまずあれが必要、あれだけあれば働けるみたいな、そういうのもなんか象徴性があっていいなって気がしたんですけど、でデジタル化とねモータリゼーションの時代になると郵便も鉄道も縮小に向かうわけですよ。僕はもう手書きで便箋に封筒で出して郵便を使うって15歳ぐらいの頃からやってないと思います。で、請求書だってもはやね 100% PDF で送りますよ、郵便使わない。で、年賀状も3年前にやめてるんで、だからなんか郵便離れって確実に進んでいて、で郵便局もね最近はね民営化してるらしいんですよ。いや今更かよって話ですけど、多分ね15年以上前にも民営化していて、もちろん知ってはいるんですよ。ただなんかそれに了承したつもりもないなっていうか、なし崩し的に民営化ってされませんでしたっていう、財政投融資とかには反対だったっていうのは大多数だったと思うけど、郵便局まで民営化する必要あったっていう、多分ね当初は簡易保険とかその後問題起きますけど、あといろんな各種振り込みとかね払い込みとか行政の窓口機能を担うような、つつ裏々まで店舗がある郵便局を利用できるネットワークの端末みたいに考えようみたいな話だった気がするんですけど、それってコンビニに勝てない、大丈夫コンビニがあるからってね、今ちょっと吉高由里子の CM っぽかったですけど、なるに決まっているんですよ。最近ね明治の郵便すごかったって本も読んだんですけど、夏目漱石が朝ポストに投函したら午後には相手の家に着いて、相手がすぐ返事を書いたら夕方には夏目漱石のところに返事が届いていたらしい。つまり半日で届いて往復した、でその日また夜返事を書いて郵便局の人がそれを持っていったっていうね、令和の郵便とは違うっていうね。で、昭和の郵便もすごいんですよ。僕が小学校の頃に社会科見学で行った記憶があるんですけど、仙台の中央郵便局、そこで郵便番号の自動読み取り機械、仕分けの機械、仕分けもすっごい早いのと、郵便番号一瞬で読み取ってそれで仕分けをする、今考えるとこれ OCR の技術で、東芝が60年代89年かなにはもう商品化しているんで、かなり日本のコンピューター史の中でも先進的で、僕は今でもそうなんですけど、めちゃめちゃ手書きの字が汚いんですよ。あの自分でも判別できないので、生まれてこの方ノートを見返したことがないぐらいに字が汚い。で、その時だけど小学校1年生で郵便番号だけはきちんと書かないと機械が読み取ってくれないって教わって、それ以降郵便番号だけは丁寧に書いてます。Listen to it from a location. One, two, three, please. What will people say? 明治が始まって鉄道と郵便を作った。で、そこから日本人って、日本人全体って意識が生まれた。これだからね、鉄道と郵便が国民意識を作ったっていうところがあると思うんですよね。で、思い出したんですけど、数年前までね、お正月に嵐から年賀状って来てませんでした？いや、俺がおかしくなったわけではなくて、これ僕にだけ来てたわけではなくてね、国民全世帯に来てたんですよ。当時嵐が年賀状の CM をやっていて、1月1日の朝の束になっている年賀状、束といっても今僕も10枚ぐらいしかね来ないですけど、その一番上に嵐から年賀状が来ていてね、いや桜井くんありがとうっていうか、日本のアイドルのねトップグループには郵便官僚の息子がいたっていう話ですからね。 っていうかね、郵便局員の CM 出てたのは命の方で、その命が今やその事務所の後継者として活躍しているのもすごいっていうかね、いや彼の場合本当に実際配っててもおかしくない雰囲気があるっていうね、それが日本のアイドルになっている。社会学者の大沢正知さん、僕一度イベントで対談したことがありますけど、髪型が僕も天然パーマで、大沢先生もパーマで、ちょっと林家ペーパー感があるイベントだったなっていう気はするんですけど、その大沢正知さんがね、鉄道オタクっていうのは何に惹かれてるのかってことを書いていて、それはね、システムだって話なんですよ。そのメカの部分もちろんみんな好きなんだけど、どんな田舎にも線路があって鉄道が走っていて、その先には首都がつながっているのだっていうね、自分は国家と接続されているっていう安心感、それがマニアのね、なんか原点みたいなものだってことを書いている。で、そしてまあ民営化したとはいえ、公共のね、その主体が運営していることも大きい。で、その末端に、線路の末端に自分がつながっている。で、これ冒頭のね、能登の震災の切手コレクションをしていた高齢者の方の話なんですけど、郵便もね、公共がやっていて、日本を結びつけているネットワーク、その端末みたいな感じで、切手コレクターの人たちっていうのは鉄道マニアとちょっと近い。ちなみに僕の父親ってやっぱり切手と鉄道両方好きだったんですよ。まあ途中で飽きてましたけどね。だから戦後生まれの趣味ってね、まあレコードとかももちろんあるんだけど、代表されるものが切手と鉄道なんじゃないかな。で、さっきスノークラッシュの世界ってアメリカ人っていうね、意識が薄れて国家が細分化されてフランチャイズ国家になっている未来像を描いていた。で、日本もね、細分化されるかどうかともかくとして、自分が同じ日本人と思える範囲ってやっぱりどんどん狭くなっているというかね、領域、自分がここは同じだと思える場所っていうのがどんどん狭くなっている気がする。ピザが届く30分というか、ウーバーイーツも30分かな、その届くかどうかみたいなところで国民意識が作られるかもしれないよね。だって鉄道と郵便ってかつてそういう時代に国民意識が生まれていると考えると。で、かつてのね、能登半島、これ松本清張のゼロの商店とかを読むと、もう隅々の村までローカル鉄道が走っていた時代が1950年代まである。で、その後どんどん廃線になっていって、いわゆる鉄道で覆い尽くされた国家っていうのはこの時点でもう縮小に向かってるんですよ。で、僕金沢出身なので、能登と金沢の距離感みたいなものって肌感覚としてわかるんですけど、車でしかね行けないような場所にもなったし、ものすごく遠い東京と房総、外房なんかよりも全然距離感がある、道が少ないから。多分広すぎてウーバーイーツは届かない気がする。なんか今日話をしたかったのはね、こういうピザが届く範囲の国民意識、国家規模感みたいなものにリアル差がある。で、もともと IT って隙間を埋めるものなので、明治国家みたく鉄道郵便を全国に張り巡らせるみたいなものには全く向いてない仕組みなんですよね。で、これはね、その冒頭のテイラー・スウィフトの話に戻るんですけど、プライベートジェット、つまり公共交通機関の大義語としてのプライベートで、ウーバーイーツもそういうところがあって、現代のサービスってどんどんプライベート寄りになっている。しかもちょっと富裕層寄りのっていう感じ、特にはっきりあるんですけど、ただこれは80年代の民営化時代のそれと一緒なのかっていうとちょっと違うんですよね。いわゆる国家の財政出動ってどんどん大きくなっていて、世界的にコロナ禍以降で、公共の役割とか規模ってでかくなっている。で、その中でただ郵便とか鉄道とかみんなが利することができるユニバーサルなサービスではなくなっているよねみたいな矛盾がちょっと生じていて、これちょっと難しい話になっているので、いや現代のね、ポスト郵便時代の課題はここにあるんですよみたいなね、 まあ本当にポスト郵便時代って言いたかっただけというか、まあ特になんかすごいことを言おうとしているわけではないっていうね。で、ドラえもんの月に狩りっていう切手の話をしたんですけど、スネ夫が1万8000円で買ってきたもの、現代だとね、いくらするんだろうと思って調べたら、ネットのオークションなんかを見ても、実は結構安いんですよ。まあ1万円しないものもあって、まあ程度わからないんだけど、この50年の物価変動みたいなものに比べると、まあ値崩れしてるのは間違いないかな。じゃあどのくらいのね、枚数が存在してたんだろうっていうのを調べてみたら、これ正確ではないかもしれないんですけど、なんとね、200万枚刷っている。で、これ1シートとか、ひょっとしたら2枚綴りとか、まあ1枚ごとに売っていたわけではないと思うんですけど、それでも数十万セット発行されてるって、これちょっとね、通貨のレベルですよね。いや、切手集めって本当にね、国民的な趣味だったっていうことですよね。という感じで、今日は取り留めなくね、いろんな話展開して、これ本当に編集でつながるのか、僕結構このポッドキャストは自分でめちゃめちゃ編集して切り刻んでいるんですけど、集中つくのかちょっと不安です。まあとはいえ、ここら辺で締めておきましょう。ね、最後の最後、今年賀状の CM って誰が出てるんだろうと思って調べてみました。今田耕司さん、多分ね、今年の年末にキャスト変わるじゃないですか。ちょっと誰になるのか、それは注目だなって。ここまでライターの早水健郎でした。
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
テラプリラジオ。笑ってるや
ん。こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんで言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。